24、新型コロナ感染症への対応経費など、3年度一般会計補正予算第1号を可決。議会は3月29日の本会議で、令和3年度一般会計補正予算第1号を原案の通り満場一致で可決しました。この補正予算は、国より交付予定の地方創生臨時交付金の活用などを想定し、新型コロナウイルス感染症への対応経費の補正などを行うもので、歳入歳出それぞれ39億1214万円を増額するものです。歳入の主な増額補正内容は、2年度予算から組み替える新型コロナウイルスワクチン接種対策にかかる国庫負担金などです。歳出の主な増額補正内容は次の通りです。一人親等休業手当金、新型コロナウイルスに感染した子どもの看護等により休業した一人親への手当金、350万円、感染拡大防止対策事業費、保育所等での感染防止対策への補助等、1億3930万円、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費、低所得の子育て世帯への特別給付金等、6億1013万円、見舞い金及び死亡弔慰金、新型コロナウイルス感染症で亡くなられた方の遺族に対する弔慰金、1700万円、新型コロナウイルス感染症対策費、PCR 検査や薬局薬剤師に対する応援金支給業務委託等、5億3801万円、新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費、新型コロナウイルスワクチン接種にかかる委託等、14億1023万円、小規模事業者事業継続支援金、一定の要件を満たす小規模事業者への事業継続支援、5億7450万円、地域公共交通運行継続支援事業費、バス・タクシー事業者への運行継続支援、2872万円。衛生管理臨時事業費、小中学校のトイレ清掃委託、8779万円。電子図書館システム運営事業費、電子書籍導入に伴うシステム構築委託及び電子書籍等の購入等、2532万円。なお1万円未満、死者誤入。会議、質問と答弁。電子書籍、新しい生活様式に対応、図書館サービス展開を。質問、長年要望してきた電子書籍を今回導入するというが、種類や冊数等の詳細と4年度以降の購入について聞く。なお、新しい生活様式に対応できる図書館サービスの展開を要望する。答弁、児童書、文芸書、実用書など6000冊で、文字拡大や読み上げ対応の書籍も購入し、サービス開始は夏頃を予定している。また、4年度以降も予算確保に努めていく。動画広告等の収入を図書購入経費に。質問、今回の電子書籍導入では、新型コロナ対応の交付金を活用するというが、今後、タイトル数を増やすためにも財源確保は重要と考える。動画広告等に取り組み、広告料収入を購入経費に充てることはできないのか。 答弁、広告料収入についてはこれまでも取り組んできているが、電子書籍導入後も様々な手法を検討し、図書購入費の財源確保に努めていく。新型コロナワクチン、東部で接種会場を、情報提供は正確に。質問、広報枚方4月号でワクチンの接種会場が掲載されたが、なぜ東部地域で実施しないのか。津田障害学習市民センターでも実施すべきではないか。見解を聞く。なお、市民が混乱しないよう、適切な情報を正確に提供するよう要望する。答弁。今後のワクチン供給や接種可能な医療機関の状況等を踏まえ、他の地域における会場設置の必要性を検討している。保育所等感染防止対策、護水マットの購入、保護者負担の軽減も。質問、感染防止の観点から、護水時に園児同士の間隔を空けるためのマットを購入するというが、保護者が持参する布団を不要にして負担軽減につなげられないか。なお、他の目的の事業であっても、保護者負担の軽減という視点も合わせて取り組むよう要望する。答弁、護水マットは厚さが2ミリメートル程度でクッション性がないため、布団は敷く必要があると考える。新型コロナワクチン、診療所への配送、全庁的な取り組みを。質問、本市に当初供給されるワクチンは約1000人分とのことだが、今後のワクチン供給量の予定について聞く。なお、より確実に各診療所へ配送できるよう、業者選定を含め、全庁的に取り組むよう要望する。答弁、供給量については不確定だが、国の通知では6月末までに、全国すべての高齢者約3600万人に2回接種できるワクチンが順次出荷される。運行継続支援、他市事業者へも検討を。質問、運行継続支援として、バス1台あたり12万円、タクシー1台あたり4万円を市内交通事業者に補助するというが、どのように金額を決めたのか。なお、本市内で市民の移動手段を担っている他市の事業者への支援も検討するよう要望する。答弁、地域公共交通が今後も適切に維持されるよう支援するもので、すでに運行支援を行う他市の補助金額を参考とした。小規模事業者への支援、具体的な内容は。質問、コロナの影響がある中でも、国や府の支援要件に該当しない事業者は多い。2年度に行ったクーポン券の事業も、個展などへの効果は限定的だった。小規模事業者へ新たな支援を実施するというが、具体的な内容を聞く。答弁、国や府の支援対象外で売上減少率等の一定の要件を満たし、感染防止に取り組む小規模事業者に対し、業種を問わず10万円を支援する。施設の都合を考慮した PCR の検査体制を。質問、高齢者施設等の従事者に対する無料の PCR 検査は、市から直前に検査日を指定されるため、対応が難しく、受験率も低いという。効率的に検査を実施するため、施設側の都合も考慮した検査体制にする必要があると考えるが、見解を聞く。答弁、検査数を調整する必要性から、指定した検査日に申し込む形としたが、今後は施設の都合にも配慮した対応に努める。PCR 検査、受験率の向上など感染対策の取り組みは。質問、 現状 PCR 検査を希望する高齢者等の入所施設は約半数、通所介護施設に至っては約3割というが、受験率の向上を含め今後の感染対策の取り組みについて聞く。なお、今後も積極的に市独自の感染対策を実施するよう要望する。答弁。施設に対し受験を促すほか、まずは7月末までに障害者の通所施設やグループホーム等の職員も検査対象に加える。学校トイレ、事業者による清掃ばらつきの改善を。質問。事業者による学校トイレの清掃作業では、学校間でばらつきがあると聞くが、改善方法を聞く。なお、4月5月の清掃は教職員が従事するため負担が大きく、今後は先を見据えた委託経費の予算化を行うよう要望する。答弁。使用書で作業内容等を詳細に示すとともに、チェックリストを定め、全学校で適切な衛生環境が維持できるよう、事業者に指示・指導していく。学校トイレ、事業者の清掃を増やし、子どもの安全確保。質問。2年度は週5回だった事業者による学校トイレ清掃を、3年度は週2回に減らすのはなぜか。なお、コロナ禍での子どもの安全・安心を第一に、感染症対策として週5回の清掃に向けた財源確保を要望する。答弁。現在、おおむね通常の教育活動が実施され、委託せず学校で取り組む多子事例も多く、従来の内容では多額の費用が必要なため週2回とした。一人親等休業手当金給付対象となるケースは。質問。一人親が新型コロナ感染症の疑いがあるなどで就労困難となり収入が減少するケースは一人親等休業手当金の対象に加えるのか。なお、転職等で前月の収入実績がなく、国制度の対象外となる人を市が救済するよう要望する。答弁。同感染症の影響で子どもを保育するため、休業を余儀なくされた一人親に給付することから対象にはならない。新型コロナ感染症、死亡弔慰金の支給、遺族へ十分な周知を。質問。新型コロナ感染症死亡弔慰金は、3年3月9日から申請受付を開始した府内初の制度というが、その概要を聞く。なお、該当する遺族へ支給漏れのないよう、制度の十分な周知を要望する。答弁。同感染症での死亡の際、最後の対面が十分にできないなど、遺族に精神的な苦痛が伴うことや、葬儀費用が高額になること等を鑑み、弔慰金10万円を遺族に支給する。新型コロナ感染症対策、薬剤師と協力し対応を。質問。新型コロナウイルス感染症対策費に含まれる薬局薬剤師等への応援金支給事業の趣旨を聞く。なお、同感染症の対策に薬剤師の協力は不可欠であり、今後も互いに協力して対応を進めるよう要望する。答弁。市内に開設する保健薬局に勤務する薬剤師等に対し、同感染症対応について感謝の意を表し、応援金をクオカードにて支給する。薬剤師等への応援金、金額と支給方法は。質問。新型コロナウイルス感染症対応薬局薬剤師等に対する応援金支給事業について、応援金の金額と支給方法を聞く。答弁。同事業の応援金は薬剤師1人につき5万円分、 その他の職員には保健薬局1施設あたり5万円分のクオカードとする。支給方法は同薬局に対して周知を行い、申請を受け付けた後、書類審査を行い、同薬局を通じて支給する。低所得の子育て世帯、対象の給付金制度、周知とその工夫を。質問、低所得の子育て世帯への給付金は、これまでの対象に加え、住民税非課税の二人親世帯も対象とし、給付額も児童一人一律5万円に拡充されたが、申請手続きを聞く。なお、必要な人に給付金が届くよう、周知とその工夫を要望する。答弁、一部を除き、これまでと同様に申請不要だが、二人親世帯は申請が必要となる見込みで、内容が示され次第決定する。